おはようございます。今まで私たち1章から7章まで見ましたけれども、イスラエルはヨシュアの指導によって約束の地カナンに入りました。しかしカナンにはもうすでに異邦民族要人たちがもう住んでいたということですね。それでその人たちと戦わなければならなかったんですね。なぜならとその地を征服するためにはもう必ず彼らと戦わなきゃならなかったとです。その初めの関門は誰でしたか？エリコだったんですね。エリコとの戦いで大勝利を得ました。期待した以上の勝利が与えられたことです。その次が先週見たんですけども、愛だったんですよね。でもエリコと比べるとはるかに小さい愛との戦いでは敗れました。十分勝てると思ったんですが、その愛にもう敗れてしまったということで、彼らが受けた衝撃はもう何倍もなったと思いますね。それで聖書はどう書いてありましたか？民たちの心が萎え、水のようになったというように、まあ、昨日、先週、7章で共に見ました。神様と共にしたイスラエルがなぜ愛との戦いで負けたでしょうか。そのことで先週見たんですけども、私たちの生活の中で結果ということは必ず原因があるということなんです。その原因は何でしょう。まあ、祈るヨシュアに神様が教えてくださいました。それは聖絶すべき、ものを一部をアカンが自分のものにしたということです。ヨシュアは神様の言葉通りにアカンと、また彼に属しているすべてを火で焼きました。そして愛との戦いも神様がすべての戦略を教えてくださったので勝つことができました。これが8章の1節から29節までの話なんです。その愛との戦いの内容は皆さんお自宅に帰られてもう一度読んでみてください。その後のことが大事だから、今日は30節から35節のところを見たいと思います。今日の箇所を見るとですね、愛との戦いで勝利した後に、ヨシュアが取ったこの行動なんですけれども、イスラエルは主の助けによってエリコとの愛との戦いで全部勝利しました。しかしこの二つの戦いの後の様子は全く違っているということがわかります。エリコとの戦いで勝利した後にはどうしましたか？民たちはみんな興奮しました。喜びに、勝利した喜びによって早く愛も倒そうとしていたんです。でも愛との戦いであって、戦いで勝利した後には勝利の喜びに覆うより神様に祭壇を築いているその姿を見せているんです。全然違うその姿ですね。でも皆さん考えてみると、今はイスラエルは戦争中なんですね。カナンの民族と戦わなければならない今時期なんです。だから祭壇を築いて神様に今生贄を捧げる時、他の民族がイスラエルを狙って攻めてくるかもしれない、その危険性があります。それなのに今イスラエルは神様の御前で祭壇を築いて礼拝を捧げていると。まるでこれはヨルダン川を渡った後ギルガルで割礼を行った時の姿ですね。3日間動けない、いやもう1日間じゃなくて8日、いやもう長くなって1週間動けないその、時なんですけども、割礼を受けると、しかしその時神様が守ってくださるとその心を持って、それは神様に信じて彼らは割礼を受けたということなんです。つまりヨシュアとイスラエルの民たちはこの 初の心戻ってきたということです。その心は何でしょうか。さっき申し上げたように神様が守ってくださる、神様が共にしてくださる、そういうような神様に信頼する心なんです。今ヨシュアと民たちが主に祭壇を築いたことはあなたに何かを決断したということだと思います。この箇所の今日の箇所を見るとこの祭壇を築いたんですけれども、鉄の道具に当てない自然のままの石で祭壇を築いたと書いてあります。そしてモーセが書いた律法の写しを石の上に書いたと書いてあります。これが何を意味しているのか皆様と共に見て、また今日の私たちがどのようにこれを受け入れるべきなのかを見たいと思います。まず皆さん、ヨシュアが祭壇を築いたんですけれども、どこに築いたんでしょうか。どこで祭壇を築いたんでしょう。エルサレム、エバル山です。今日の30節書いてありますね。エバル山に今イスラエル神主のために一つの祭壇を築いたと書いてあります。皆さん、このエバル山どこでしょうか。写真見てみると、こっちがエリコでこっちがアイです。エバル山はこっちから北の方に、まあ、ほぼ50キロ離れている、まあ、どこであるその地域なんです。ここで今アイで買ったんです。買ったなら、まあ、ここで買ったからアイに祭壇を築いてもいいんですけれども、そうではなく、次に戦うべきの民族がある、その敵があるところに行って祭壇を築いたのではなく、わざわざ40〜50キロ離れているそのエバル山まで行ったんです。なぜでしょう。なぜそこまで民たちを移動させたんでしょうか。戦争を続け、またカナンの地を征服しなければならないこの時点で、ヨシュアは意外な決断をしたということなんです。この決定、決断ということは、これから続いて戦わなければならないから、これは必ず必要であるということなんです。民たちは、まあ、民たちも分かったと思います。まあ、それ後で話しますけれども、しかし私たちがこれを見ると理解できないことも少しあるかもしれない。それは、さっき申し上げたように、神様に祭壇を築くということは、結局神様に礼拝を捧げることになります。ヨシュアが築いたこの祭壇は、戦いで勝つことより、もっと重要なものがある、大事なものがあるということを今は私たちに表しているということなんです。また民たちに今愛と、またエリコと愛と連続戦ったので、この体にもまた精神的にも休憩を与えたかったということです。それを戦列を、まあ、整備する時間も設けたと思われます。ヨシュアは今エバル山に祭壇を築いて、そこで主に全所の捧げ物と交わりの生贄を捧げました。全所の捧げ物は、まあ、生贄を全部燃やすことですね。神様に対しての献身を意味します。また交わりの池には、戦いの戦争のような危険から神様が救ってくださったことに対して感謝するそのものなんです。もちろん神様の関係の回復のことありますけれども、神様に感謝の目的が、喜びの目的がもっと大きなんです。 戦争から守ってくださった、救ってくださったということなんです。特に皆さん、この交わりの池には生贄の脂肪の一部だけを燃やして、残りの肉は祭司と民たちが分け食べた、食べました。このことを考えてみると、交わりの池にを捧げることで神様との関係、どんな関係でしょうか。最初愛アカンの罪によって神様との距離が離れ、まあ、発生したところです。その罪によって発生されたその関係の回復はもちろん、戦いで苦労した民たち同士にもこの喜びを分かち合えるというような、その目的があったと思います。食べながら少しの休みの時間を与えたということです。ヨシュアは神様に礼拝を捧げることを通して、これからは、アカンのような罪を犯すことではなく、徹底的に主の言葉に従っていくというその決心を表現したと思います。なぜなると、皆さん、神様に不従順すると、相手の戦いのように、まあ、破れるというそのこと、再び、まあ、経験したくないということなんです。このことによって主に従順することを今決断する礼拝を捧げました。先週も申し上げましたけれども、勝利してまた成功することだけが私たちの人生の目的ではありません。それが重要なことではありません。まず、神様との関係が回復されなければならないということなんです。不従順というその罪を犯すと、神様との関係が破れてしまいます。これを回復させる道は、私たちには、人間にはありません。罪の結果は死だからです。それで神様が私たちを憐れんでくださって、行ける道を与えてくださいました。その道が何でしょうか。イエス・キリストです。イエス・キリストというその行ける道を通して神様に行くことができました。これが礼拝なんです。救われた者は礼拝を通して神様との関係が回復され、また神様に進んでいくことができるということになります。しかし旧約の時代には結局はこのように祭壇を築いて神様の前に生贄を捧げることによってこの関係が回復させされるということになります。だから今アカンの罪に一応神様にアカンを火で焼いたことでそのことはもうなくなりましたけれども、関係のことはまた神様に悔い改めて回復されなければならなかった。だから祭壇を築いて、まあ、生贄を捧げるようになったということなんです。そのためにこのエバル山まで行って、まあ、祭壇を築いたんです。なぜエバル山まで行ったということは、まあ、後で、話します。このように皆さん、私たち人たちは大変でまた難しい仕事をやり遂げると、神様がされました、神様がなさいましたとは口では言いますけれども、結局自分に、まあ、功労が自分にあるというように今私たちは思います。口先では神様やりました言うんですけども、心では半分自分がやったということなんです。しかし、ヨシュアはそんなミスを二度と犯しませんでした。もう愛での初めての戦いで負けたところで十分です。それで、そのようなことを二度と、まあ、おかしくない。そうして、今、人たちを連れて、エバル山まで行って、祭壇を築いて、神様に生贄を捧げた。民たちが、勝利の喜びによって自分たちに功労をもう回すことを防ぐためだと、もうそういうようにも理由もあると思います。 このように皆さん、私たちの人生の中でいろんな問題が起こるんです。自分の力で解決できないことがたくさんあります。もうエリコのような不可能な問題が目の前に置かれる時も結構あります。しかしその時、主の助けによって、勝利が与えられると、どうなりますか。私たちはまず主に栄光を期して、また神様に祭壇を築く、礼拝を通して感謝の捧げ物も捧げなければならないんです。なぜならとそこには自分の功労はないからです。救われたということも、私たち一人自分の功労は一つもありません。すべて主の恵みです。ハレルヤ。だからこそ私たちは主の御前に出て礼拝を捧げなければならないんです。そのことで、そのような意味で考えてみると、昨年ですけれども、この建物の借金を完済したとき、もちろんミッションと教会の信徒たちには少し残っていますけれども、元の持ち主にすべて返した後、神様に感謝の礼拝を捧げましょうと、先に話してくださった皆さんに、私は心から感謝しました。私たちの力はできなかったそのことなんですから、主の恵みによってこのすべてを完済することができたということだからです。私からではなく、皆さんからそういうようなことを提案してくださったことによって、ことで本当に感謝しました。私たちが生きているこの世は、皆さん、イエスを信じるからこそ、いいことばかりが起こることではありません。奇跡だけが起こるところではありません。現実は、皆さんもご存知のように、本当に冷酷なんです。競争の社会で、子供の時から隣の人たちと友達と競争していくこの生活が世の生活なんです。でも神様は私たちを選んでくださって、この冷酷なこの地に、この世に御国を建てることを今願っておられます。ハレルヤ。この世のこの地の上に御国を建てなさいということなんです。そのため私たちがここに呼ばれたということなんです。聖書の主題は結局は御国なんです。それで聖書の内容は全部イエス・キリストなんです。このイエス・キリストを信じる者がこの世に主の御国を建てていくということが、私たちが今皆さんが存在している理由なんです。イスラエルは今カナン地に導かれました。なぜかイエス・キリスト、神様を知らなかったその地の上に御国を建てようということなんです。これが神様がイスラエルをエジプトから救ってくださってカナン地まで導かれた理由なんです。しかし初めての勝利で、彼らは自分たちがやったように間違って幸運したんです。それで愛との戦いで、いや神様いらないと、自分たちの力で十分だと勘違って戦ったんですけども、もう敗れてしまいました。そのことを二度と経験したくないということによって、今ヨシュアはエバル山まで行って祭壇を築いて、神様に礼拝を捧げることによって、この勝利は私たちの勝利ではありません、この勝利は主の助けによって、主の恵みによって、主が共にしてくださったから勝利されましたということを告白していることなんです。この地の上に皆さんを通して、教会を通して、神様の御国が建てられますように、共に祈っていきましょう。ハレルヤ。これが私たちが選ばれた理由なんです。だから皆さん、救われた者が礼拝を捧げないということは、力の原動力を諦めるとすることと同じになります。 礼拝を通して神様との関係が回復され、礼拝を通して神様からいただくその力によってこの世の中で生きていくことができるからです。しかし礼拝なしの、礼拝を捧げないクリスチャンということは本当の力を失って自分の力で戦っていくと、そういうことになるんです。だから皆さんの礼拝を神様は今も望んでおられると信じます。皆さんの生活場で皆さんの礼拝を待っておられると信じます。ハレルヤ。それでは神様はどんな礼拝を今望んでおられるでしょうか。ヨシュアは今祭壇を築いたんですけれども、鉄の道具の当てない自然のままの石で築いたと書いてあります。これは何の意味でしょうか。これはですね、神様が言われたことです。出エジプト記20章25節ともに読んでみましょう。スクリーンも出てますので、せーの。もしあなたが私のために石で祭壇を作るなら、切り石で築いてはならない。それにのみを当てることでそれを犯すことになるからである。アメン。この言葉に今従ったんです。神様が言われたことです。自然のままの石で祭壇を作りなさいと。またこれはモーセが申命記27章で民たちにメッセージしながら命令したことなんです。モーセも神様からいただいて、またモーセイスラエル民たちにこれを話しながら命令したんです。あなた方がカナン地に入るとこのように祭壇を築いて神様に礼拝を捧げなさいと言ったんです。主に捧げた全書の捧げ物も交わりの生贄もモーセが命じた通りに捧げました。つまりヨシュアは勝手にエバル山まで行ったことではなく、勝手にこの祭壇を築いたことではなく、自分の考えで全書の捧げ物と交わりの生贄を捧げたわけではないんです。すべてが全部神様の御言葉通りに捧げたものなんです。ハレルヤ。結局どんな礼拝を捧げたく神様は待っておられるんでしょうか。神様の御言葉通りに捧げる礼拝。鉄の道具を当てない自然のままということは、人間のことで、人間の考えで、人間の力で捧げることではなく、主の御言葉通りに従順すること、その礼拝を主は待っておられるということになります。徹底的に御言葉に従ったということです。神様に従順するために今捧げ物を捧げるんですけれども、その方法までもやり方までも聖書的に神様の御言葉に従ってやったということです。この要は目的だけ考えるんです。じゃあ目的だけもう達成すれば、その中にあるその家庭やもの集団はもうどうしてもいいんだよと、この考えがこの世の考えかもしれないけど、神様はそうではなく、目的のための家庭、この集団までも全部聖書的に神様の御言葉に従ってしなければならないということです。ハレルヤ。礼拝を捧げるんですけれども、自分の考えままでやるんじゃなくて、主が願っておられるその方法通りにしなければならないということです。神様は人の手による、まあ、清らかな人為的な礼拝ではなく、本当に、まあ、心の中心を捧げる純粋な素直な心を持って主の前に出ていく、その礼拝を待っておられると信じます。まあ、外的に華やかな礼拝より やはり捧げるその人の心の真実を願われるということでしょう。イザヤ書の言葉によると、神殿の庭だけを踏みつける形式的な礼拝ではなく、心を捧げる礼拝、力を尽くして、誠意を尽くして、心を全ての尽くして捧げる礼拝を神様は望んでおられると信じます。これがヨハネの4章でイエス・キリストが言われた礼拝でしょう。御霊と真理によって礼拝を捧げる人を神様は待っておられるということになります。そう言って皆さん、この形式は大事ではないというわけではありません。外的な要素も重要なんです。今ヨシュアもイスラエル民たちも目に見える祭壇を今築いたからです。神様に礼を捧げることによって、場所、方式など、そのような今この形式も大事なんです。心が大事であるということを私たちよく知ってますけれども、形式を無視するということも、ことはまあ正しいことではないんです。もう両方ともに持っていかなきゃならない。今ヨシュアが祭壇を築いたこのエバル山も、自分勝手に決めたところではありません。これも今33節出ているこのエバル山、ゲリジム山、これもすでにモーセが民たちに命じたところなんです。これが新明記11章にも出ています。これがエバル山の祭壇ですけれども、 今も残っていますね、はい、この11章の29節を見ると、あなたが入っていて所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れたなら、あなたはゲルジム山の上には祝福を、エバル山の上には呪いを置かなければならない。その言葉通りに今エバル山まで来たということなんです。40キロ離れているところまで来たんです。この言葉を守るためです。これが、ゲリジム山、こっちがエバル山、まあ、隣にあります。で、まあ、隣といってもこれが近いところじゃなくて少しは離れて、こっちが、まあ、シェケム の、 ところなんです。新明記27章を見るとこういうようなことが全部出てますし、今このヨシュア記8章にもこのゲリジム山とエバル山が出ています。今この形式、このようにしなさいということで、今ヨシュアはそこで従ってここまでしたと。結局この形式ということは心を表します。心が大事であることを知ってますけども、その心がどうやって分かりますかということなんですね。神様に礼拝を捧げる人の心が純粋であること、また真実であること、どうして分かりますかという質問ですよね。結局は何でしょう。礼拝を捧げるその人たちの態度を通して、その心が分かると思います。どんな態度で神様に礼拝を捧げるかということです。昨年からコロナウイルスのことによって、今ほとんどの教会がオンラインで礼拝を配信しています。まあ、うちの教会もこのようにオンラインで配信していますけれども、うちの信徒たちは現場礼拝が好きなのか、ほとんど教会に来て一部二部分かれているんですけれども、教会に来て礼拝を捧げるんですね。でも今ほとんど教会はオンラインで礼拝を捧げる信徒が多いんだそうなんです。同じグループに属している、まあ、隣の教会もほとんどが来ないということで、牧師一人でこうカメラ見ながらやってるってことです。 でもオンライン礼拝をしても現場で来て礼拝を捧げてもいいんですけれども、オンライン礼、まあ、自宅でオンラインを礼拝を捧げるとき注意点があります。家で礼拝を捧げるとしても同じ時間、まあ、現場と同じ時間に教会に行くようなそのように服もきれいに着て正しい姿勢で、また声を出して共に賛美し、メッセージに対してはアーメンとして反応すること大事なんです。誰も見ないから、まあ、ベッドの上で横になって捧げるんじゃなくて、それはもう礼は礼です、形式は礼拝なんですけども、神様が喜ばれる礼拝ではないと思います。もちろん現場の礼拝も大事なんです。時間に合わせてこういうね、きれいに、まあ、服を着て座っているんですけども、口を開けて賛美するんですけども、考えと心は他のところに行っておると。体はここにいるんですけども心は他のところにいると、それは本当の神様が喜ばれる礼拝ではないと思います。つまり何でしょう、内容と形式、心と態度ということが共に大事であるということなんです。ハレルヤ。そのような礼拝を神様が今願っておられると思います。それが御霊と真理によって捧げる礼拝者になると信じます。そういうような礼拝を神様は願っておられると思います。このように祭壇を築いて生贄を捧げた後、今ヨシュアは何をしたんでしょうか。石の上に律法を書き写しました。当時広大中東の地域ではですね、王が、まあ、大きな石の上に石灰を塗って、その上に、まあ、自分の、まあ、軍事的な、まあ、業績を書いたんですね。それで自分の偉大さを、まあ、人たちに、まあ、表したそうなんです。この形は同じなんですけども、ヨシュアは自分のことを書いたのではなく神様の律法のことを書き写したんです。このコードは何を意味するんでしょうか。この勝利は自分たちのものではなく神様の助けによって神様の勝利であるということを表したんです。これは神様の言葉に従った結果であることを今話すことになります。だから先も申し上げたように、敵と戦って勝つことよりも何が大事であるんでしょうか。御言葉に従順したということなんです。御言葉に従順した結果でこの勝利が与えられましたということなんです。だからこの勝利ということは、成功ということは神様のプレゼントであるということになります。ハレルヤ。勝利のために行くんじゃなくて、主の御言葉に従って行くことが私たちの目的になるとき、勝利がまた成功することが与えられるんです。ヨシュアは今民の前でこの律法を書き写したんです。まあ、それは申命記のほとんどを書いたということですね。だから結構時間がかかったはずなんです。その間民たちはみんなその前に立ちました、待ちました。それ何をしたでしょうか。多分祈ったと思います。ヨシュアがこれを書き写すとき、彼らは神様の御言葉にこれから従っていくことをもう一度決断しながらこれを祈ったと思います。だからある一人だけの礼拝ではなく、みんなが心一つになって神様の前に捧げる礼拝、これが大事であることなんです。ハレルヤ。 教会で前に説教する説教者だけの礼拝ではなく、賛美する人たちの礼拝ではなく、みんなが国立土地になって神様前に決断する、捧げるこの礼拝、これを神様は待っておられると信じます。私たちも同じだと思います。いくら時間がかかるかもしれないけど、まあ、悩んですけれども、主の言葉を自分の魂に、また自分の心に、この心御言葉を、刻むこと、これが必要だと思います。これ詩編で、まあ、この詩編人はこのように話しました。その心には神の、彼の神の御教えがあり、彼の歩みはよろけることはない。アメン。心には神の御教えがある、その人はよろけることがないと。御言葉がある、主の言葉が心にある人はつまずかないということなんです。人によって環境によってつまずかない、またその人の人生の歩みが間違った道にならないということになります。石の上に書くということは、一度聞いて忘れることではなく、何でしょうか、永遠に覚えるために今これを書くことを思います。それでちょっとパウロもこれとの手紙でこういうふうに話しました。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは罪によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたのでものですと。ハレルヤ。心に記すことです。旧約では石の上に記しましたけども、今は私たちの心にその御言葉を刻むべきだというふうに使徒パウロは話しています。その心に刻むということは何でしょう。暗唱することで、また毎日そういう御言葉を見ることで、それに従うことだと思います。心を、御言葉を心に刻む、言われた通りに従っていくこと、これが神様が今願っておられる本当の礼拝者ではないかと思います。この話はもうヨシュアに神様はすでに言われました。おっしゃったんです。ヨシュアをイスラエルの指導者に立たせるとき、人たちの、民たちの前でも言われました。皆さん共に読んでみましょう。よく知っている言葉でしょ。せーの。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることを、すべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。アメン。言葉を守り行うこと、またそれを口ずさむことによって、結果としては栄えがある、また繁栄があるということです。さっき申し上げた通りなんです。御言葉を通して結果として与えられることは、この栄え、繁栄ということです。だから主の御言葉に従っていくことをもう一度決断する、そのことになります。石の上に書き写したこの作業が終わると、ヨシュアはもう一つのパフォーマンスをします。民たちを二つのグループに分けました。それでさっき絵で見たように、一つのグループはこういうように、エバル山の前に、一つのグループは、まあ、ゲリジムさんの前に立たせました。 新明記27章の言葉に従うと、12部族だから、6部族ずつ分けましたけども、ルーベン族、ガド族、アッシェル族、ゼブルン族、ダン族、ナフタリ族は、このエバル山の前に、他のシメオン族、レビ族、ユダ族、イサカル族、ヨセプ族、ベニヤン族は、このゲリジムの前に立たせました。普通はこちらは祝福の山、呪いの山というように、私たちは覚えているかもしれません。しかしその中には、ユダヤ人、イスラエル人だけではなく、今日の聖書を見ると、キリュシャも、この地、カナンで生まれたものも含まれているということになります。すなわち、みんなが神様の御言葉が必要であるということです。ユダヤ人だけではなく、キリュシャ人も、キリュする人も、異邦人も、すべてが神様の御言葉が必要であると。で、その二つのグループの間には誰が立ちましたか？今日の聖書を見ると、契約の箱を担いでいるレビ人の祭司たちが立ちました。それで、そこでヨシュアは、祝福の言葉、また呪いの言葉を読み上げました。これは立法書に書いてあるすべてのことを読み上げたんです。そうすると、今日は出ていませんけれども、新明記27章の言葉によると、ヨシュアが立法を読み上げるたびに、民たちは、アーメンとして答えたはずなんです。これは聖書、立法、御言葉を聞いたものの、決断を要求することだと思います。祝福の言葉も、呪いの言葉も、皆さん、すべてが神様の言葉です。ハレルヤ。でも私たちはどうしますか？祝福の言葉を聞いたときでは、もうすぐアメンで答えますけれども、呪いの言葉に対しては、なかなかアメンしたくない。思われないでしょうか？でも両方も神様の言葉なんです。呪いの言葉が宣言された、宣布されたことで私自分たちが呪われるんじゃないんですよ。守らないとこういうようになるとその神様の言葉です。ハレルヤ。だからこれを通してあなたたちはこの主の言葉をよく守って従順していきなさいと。これを聞いてアーメンと答えすることは自分たちの聞いている人たちの決断を要求することになります。だからこれパフォーマンスなんです。実際にこの六部族だけが祝福される、六部族だけは呪われるという意味ではありません。パフォーマンスなので、今、すべてがサメ様の御言葉が宣言されるとき、改めてアメンしながら、自分の心を神様に対しての従順する心を決断するこういうことを今表したということになります。つまりカナン地で生きていく際に本当に必要なものは強い軍事力ではありません。私たちは神様の御言葉に従順していきます、こういうような信仰、神に対しての信頼、このことが必要であるということです。ハレルヤ。これからあなたたちはこのカナン地の人たちを戦わなければならないということなんですけれども、必要なものは何ですか？主に対しての信頼、主に御言葉に対しての従順ということなんです。これのためにヨシュアはモーセが言われたその言葉をイスラエルの民たちにもう一度話したく、伝えたくて、この50キロ離れているところまで来て、メッセージをこういうように伝えたということなんです。結局は、この主を知らない、神を知らない、カナン地の上に、御国を建てて、御言葉に従っていくということを今、この意思を表現したと思います。アメン。 とこの意味がこの8章の最後のところに書いてあります。愛する皆さん、言葉をまとめたいと思いますけども、神様のこの御言葉を聞く人は生き返ります。ハレルヤ。神様の御言葉はいらないほど完全な人は誰もいないからです。異邦人もキリオ者もユダヤ人もすべてがこのゲルジムさんとエバルさんの前に立って御言葉に対してアーメンとして答えました。今皆さんは主の言葉に対してどのように答えしますか。言葉に対してアーメンと答えしますか、そうではなく悩むんでしょうか。自分の力でするんでしょうか、それでなく主の言葉を信頼して主に委ねていくことを決心するでしょうか。この一週間一回捧げるこの礼拝、一週間を始めるこの主日の礼拝ということは、捧げてもいい捧げなくてもいい、そういうような時間ではありません。神様の力を供給される今この時間になります。あの先生の話のようにガソリンスタンドなんです。ガソリンいっぱい入れて走る車のように、神様の御言葉をしかし聖霊様の力をいただいて、この世に出ていって主のことを話し、このように神様の国を建てていくことがこの時間の礼拝の時間だと信じます。だから一回だけの勝利を願うんじゃなく、持続的な勝利したい、その成功したいと思う人たちはこの礼拝の時間をちゃんと守っていくことと信じます。安息日と書いてあります。ユダヤ人が守る土曜日の安息日ではなく、体も精神も霊的なことも休みながら、この中に何を、主の御言葉を満たすことになります。それ力を得て世の中に出て主のことを伝えることになります。ヨハネの黙示録を見ると、この御言葉を朗読する者と、それを聞いてそれに書かれていることを守る者たちは幸いであると書いてあります。どんな幸いでしょうか。いろいろあると思います。しかし神様が共にしてくださるその幸い、神様によって勝利するこの信仰信頼、それが持っている人は本当に幸いな人生を歩んでいくと信じます。皆さん、神様の御言葉に耳を傾けて歩んでいきましょう。主の言葉を信頼して歩んでいきましょう。自分一人ではなく、隣にいる兄弟姉妹と共に歩んでいきましょう。自分一人では力がありません。しかし祈ってくれる隣の兄弟姉妹がいるからこそできます。少しの証しすると、妻が、まあ、伊先生が韓国に、まあ、ほぼ2ヶ月間行ったんですけれども、目的は、まあ、息子の大学のためいろんな準備することがありますけど、もう一つは家族に福音を伝えることでした。特に姉の家族は、まあ、10年間教会に頼ったんですけれども、またつまずいて、また10年間教会が離れていると、その姉に福音を伝えたいと、まあ霊的な戦いが結構ありましたが、ある日私が木曜日なんですけれども、教会を掃除するために来られた方々に、このことがあるから伊先生のために祈ってくださいと、まあ、話したんです。その祈りを神様は聞いてくださることによって、妻が、まあ、眠れなかったんですね。3日間も、まあまあ、全然眠れなかったんですが、ある日蒼天祈る会ジュームでやってるからジュームに入ったんですけども、ある人の信徒の祈りの声がその、まあ、オンラインを通して聞こえたんです。その祈りを聞いて元気出して、 誰かが私のために祈ってくれるんだということを聞いて、その日、まあ、信仰を持って、まあ、強く言葉を伝えたんですね。これで今姉は家族の中一人なんですけども、姉はちゃんと神様をちゃんと信じて、今教会は行けないんですけども、何人かの友人たちと集まって、この見事は分かち合い、また聖書を読んだことを分かち合いながら、まあ、祈りながら今信仰のことを守っていくという話を今電話で聞きました。誰かの祈りが私たちを守ってくれるんです。ハレルヤ。皆さんの祈りが隣の兄弟姉妹を守ることになります。一人ではなく今日共にすること、これがこの教会という共同体の、ある面ではいいところなんです。いい点です。自分一人ではありません。共にこの冷酷なこの世の中で教会を建てていく、御国を建てていく、神様の福音を伝えていくことができる皆さん一人となりますように、この宣言の技術教会になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。試しましょう。